一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。夕方6時にクアラルンプールの中央駅に着いた。とにかくここは一国の首都なのだ。ペナンの時のように歩いているうちに宿は見つかるだろうなどと甘く考えるわけにはいかない。私は駅の構内で学生風の若者を呼び止めては、どこが安宿街なのか尋ねた。何人かの話を総合すると、一つはチャイナタウンに、もう一つはバトゥロードという通りの周辺にあるようだった。私はクアラルンプールという街をよく知るためにも、どこでも皆似た印象になってしまうチャイナタウンを避け、バトゥロードの安宿を渡ってみることにした。教えられた通り、駅前のロータリーからメインストリートを北へ20分も歩くと、バトゥロードに出る。なるほど。そう多くはないが、古めかしいホテルが何軒か建っている。1階がバーになってはいるが、ペナンの道楽旅社などより、ランクが一つ上のホテルのようだった。フロントで部屋があるかと尋ねると、私の風体を一別し、まるでそっけない態度で、ないという。続けて三軒で同じ目に遭い、バトゥロードに泊まることは諦めた。部屋がないわけではないのだ。三軒目のホテルなどは、私のすぐ後から来た白人の夫婦には予約なしでも部屋を与えていた。要するに、いかにも金のなさそうな東洋人の風天を止めるのが嫌だったのだろう。チャイナタウンはそこから駅に向かって南に戻るような位置にあった。マラヤホテルの近くに5ドルの宿が見つかり、金を払うと何も言わずに鍵をくれた。私は夕食を取るため街をぶらついた。クアラルンプールは、アメリカでロサンゼルスが LA と呼ばれているように、マレーシアでは KL と呼ばれている。クアラは河口、ルンプールは泥土を意味する言葉だという。町の中央を泥で濁ったクラン川が流れ、それがゴンバック川と合流するあたりにモスクが立っている。そこに向かって歩いていくと、対岸に裸電球を光光とつけた大規模な露天街があった。そのほとんどが食べ物の屋台だった。クアラルンプールの人々が、やはり家族や友人と連れ立って食べている。私もサテーを食べ、焼き飯を食べた。 だがなんとなく物足りない。食事の量だけでなく、街全体に物足りなさが感じられてならないのだ。クアラルンプールには、マレー系、中国系、インド系が入り混じっている。いわゆる複合民族国家の首都らしい独特な雰囲気がないではない。しかし、モスクをはじめ、すべてがこじんまりとまとまりすぎている。バトゥロードで冷たくあしらわれたということもあったのだろうが、私にはこのクアラルンプールという街が、取り付きにくい、それでいて、魅力の薄い街のように思えてきた。翌朝、クアラルンプールの街を散歩した。話に聞いていた通り、緑の多い、その意味では美しい街だったが、それだけなのだ。マレーシア自慢の近代的なビル群も、そのためにもう一日費やすというほどのものではない。私はスーパーマーケットでミルクとバナナを買い、ブキットナナス公園に行った。そこには小高い丘があり、上までケーブルカーで登ることができる。朝昼兼用の食事をとりながら、その丘からクアラルンプールの街を眺め、もし気に入ったら、あと一日二日、いることにしようと思ったのだ。皆がバブルカーと呼ぶそのケーブルカーに1ドル払って乗り、頂上からクアラルンプールの街を眺め渡した。森が見え、ビルが見えた。美しかったが、5分も見ていると飽きてきた。クアラルンプールはこれでもう十分、と思った。宿に帰り、帳場の若者に、マラッカ行きのバスの時刻を調べてもらった。午後3時に1便あるという。私は彼と少し雑談をし、2時半に宿を出た。バスターミナルなど簡単にわかるだろう、と高をくくっていたが、これがなかなか見つからない。バスはあちこちに止まっているのだが、どれがマラッカ行きなのか見当もつかない。時間は刻々と迫ってくる。通りすがりのインド系の少年に尋ねると、親切にもそこまで案内してくれた。3時5分前。今度も危うく滑り込めた。と思ったのは間違いだった。少年に礼を言って乗り込むと、運転手に冷たく断られてしまった。ノーモアシート。今日はこれでマラッカ行きの便はおしまいだという。宿の若者には、わかりにくいからタクシーに乗って行った方がいい、と勧められたのだ。 それをたかが1ドルのタクシー代を惜しんだばかりに、もう1日クアラルンプールにいなくてはならない羽目に陥ってしまった。安物買いの銭失いとはこのことだ。私は打ちのめされ、元来た道を力なく引き返し始めた。途中、タクシーの客引きに呼び止められた。マラッカまでタクシーで行かないかというのだ。冗談ではない。バスですら3ドルするというのに、タクシーなどではいくら踏んだくられるかわからない。クアラルンプールとマラッカとの距離といえば、東京から静岡くらいはありそうなのだ。いや、結構、と言おうとして、何気なく、いくらと聞いた。6。60の間違いではないか。60? No. 6. 何度念を押しても6ドルという。4人の相乗りというが、6ドルなら文句はない。それにしても、東京静岡間を750円で行ってくれるというのだから、信じがたい。騙されるのではないかと不安でないことはなかったが、同乗者に尋ねると、確かに6ドルだという。マレーシアもタイと同じく、乗り合いタクシーが安くて便利そうだ。6ドルでマラッカまで連れて行ってくれるというだけでもありがたいのに、このタクシーの運転手というのが、すさまじいスピード強で、急行バスで3時間半はかかるところを、2時間そこそこで行ってしまった。壊れかかったような車であるにもかかわらず、前を走る車はすべて抜かずにはいられないという性分らしく、飛ばしに飛ばす。おかげで私をすげなく拒否したあのバスも、途中で軽く抜き去ってくれた。おまけに相乗り客の一人が、可愛い中国系の娘さんと来れば、6ドルでも安いくらいだった。マラッカに着いたのは夕方。ここでは最初から、華僑の経営する旅社に泊まることに決め、中央大旅社という、名前ばかりの小さな宿で、6ドルというのを5ドルに負けさせてから、チェックインをした。部屋に荷物を置くと、私はその足で、海に向かった。マラッカは東洋の中に西洋を抱え込んだ、古い歴史を持つ町である。しかし、多少遠回りになるかもしれないと知りつつ、このマラッカに立ち寄ってみるつもりになったのは、何もポルトガル人の築いた砦や、フランシスコ・ザビエルの像が見たかったからではない。私はただ、夕日が見たかっただけなのだ。 マラッカ海峡に沈む夕日は、とてつもなく大きく赤い、と聞いたことがあった。あれは誰からだったのだろう。大学時代のスペイン語の教師だったような気もするし、船乗りの経験のある親しいイラストレーターからだったような気もする。もしかしたら人から直接聞いたのではなく、本で読んだだけなのかもしれない。いずれにしても私の内部では、マラッカの夕日は大きく赤いだけでなく、限りなく美しいものになっていた。だが残念なことに、空は雲に覆われ、太陽は顔を隠してしまっている。
そうですね。まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。いや、あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしてて、もう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚、快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演、スロバキアフィルスペシャル。7月6日木曜日、東京赤坂サントリーホールで開催。スメタナ・モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲、新世界より、黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けします。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777、 03-3235-3777、 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード